皆さんこんにちは。パウロが今エルサレムに向かっているところですけれども、その行程について今日も読んでいただきました。少し、地図で確認したいと思いますが、これは大きな地図ですね。少し拡大して見やすくしたいと思いますけれども、パウロはこのエペソで約3年に及ぶ伝道をしました。それはパウロの活動を見ると異例の長さということができます。どれほどこのエペソに対する可能性を見出してそこに全力を注いだかってことがよくわかるんですが、その後彼には3つのビジョンが与えられます。1つ目はエルサレム、2つ目はローマ、そして3つ目はスペインですね。エルサレムに行く目的は異邦人教会の献金を携えていくわけですから、彼はまずこのマケドニア、そしてアカヤ州の異邦人教会を巡ります。本当はコリントからまっすぐエルサレムに行こうと思ったんですが、パウロに対する暗殺計画が発覚しましたので、彼はまた元来た道を戻ります。このピリピでルカと合流しまして、トロアスにやってきます。このトロアスで一人の青年の転落事故がありましたけれども、しかし彼は命を取り戻す。さあ、先週はこのトロアスからミレトに来るまでの行程でありました。何のことはない、ただの行程を表しているように見える箇所でありましたけれども、その中にパウロの2つの不思議な行動に私たちは目を留めたんですね。一つ目の不思議な行動、それはこのトロアスからアソスまで短い距離ですけども、ここをルカはじめ他の8人はですね、船で行くんです。しかしパウロだけ陸路で行ったというふうに書いてありました。パウロって付き合い悪いなっていう感じがしますけどもね。しかしなぜパウロがそういう選択をしたのかっていうと、それは陸路で行くことによってそこにある教会を訪問し励まそうと思ったのが一つ。もう一つはこれからエルサレムに向かうに際して一人になって祈る時間を持ちたいと思ったのではないかと先週は私たちは考えました。さあ、もう一つ彼の不思議な行動は、このエペソという彼が3年間心血注いだ町がありながらもそこに立ち寄らないで、そこを素通りしてミレトにまで行っちゃったってことです。なんて冷たい。3年間もそこで働いて彼を通してイエス様信じた人たちがたくさんいるのに、ちょっと寄ってもいいのにと思いますが、そこで寄ってしまいますと相当な時間を費やしてしまうことを知っていましたので、彼はミレトに行ったんだということでありました。その時の彼の気持ちは16節に描かれていました。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのであると書かれていました。もともと彼は杉越の祭りまでにエルサレムに行きたいと考えていましたけれども、船に乗れませんでしたから50日遅らせて、次なる目標はペンテコステの日曜日、ちょうど来週がペンテコステの日曜日ですけども、その日までにエルサレムに行きたいというふうに計画を変更したわけですね。そういうことなのでエペソには寄らなかったってことです。先週はこの2つの彼の行動を通してパウロの優先順位について考えました。そしてそのことから私たちもどういう優先順位を持って生きているでしょうかってことについて考えたわけですね。時に人からお前付き合い悪いなと言われながらも、神の御心を優先するっていうことをしなければならないことがあるわけです。みんなを喜ばせていては私の人生のゴールに到達する前に人生が終わってしまうということですね。パウロはそれが分かっていましたので、時に冷たいと思われるような行動を取ったわけです。しかしだからといってやはり3年間心血注いだエペソに対して何もしないっていうわけにはいかない。そこでどうしたかっていうと、このミレトからですね、 使いを送ってエペソの教会の長老たち、まあ、ですから教会のリーダーたち何人ぐらい来たのか分かりませんけどもね、まあ、相当たくさんの教会がこの辺にあったんでしょう。その教会のリーダーたちをここに呼び寄せたんです。信徒全員に会ってる暇はないけども、せめてリーダーに最後のメッセージをしたい。なぜならば彼はもうここに来ることはよもやあるまいと考えていた。または後で見ますけども、エルサレムに行ったら命さえも危ないわけですね。ですからもうこの場所を訪問することができるのは人生の中で最後かもしれない。そう考えると、せめてエペソの教会を託したリーダーたちに最後のメッセージを語っておきたいと思ったわけです。ミレトからエペソまでは50キロあります。急いで歩いて1日かかりますね。だから呼びに行くのに1日、すぐ来たとしても1日、そんなに急に言われてもね、仕事休むわけにもいきませんから、もう1日ぐらいかかったかもしれません。だからパウロは3日ぐらい待って、ようやくエペソの教会の長老たちがやってきた。そこにおいてパウロは彼らにメッセージを語る。それが今日から学ぶミレトにおけるエペソの教会の長老たちへのパウロの決別説教であります。で、この説教原稿が聖書の中に残ってるっていうことに私たちは本当に喜びを覚えるわけですね。パウロが語った説教の原稿が残ってると。なぜならばそこにルカがいたんです。ルカも聞いてました。そしてルカがその原稿を残してくれました。ちょっと長い原稿ですので、3回に分けて、今週、来週、再来週と3回に分けて学びたいと思っておりますが、これまでもパウロの説教原稿っていうのは使徒の働きの中に何箇所か出てきましたけども、それはすべて未信者向けの伝道メッセージでありました。しかし今日から学ぶこの決別説教は信者向け、しかもリーダー向けであります。今リーダー向けって聞いた途端に、あ、私には関係ないなと思った人がいたかもしれませんので申し上げておきますが、私たちは何らかの形でリーダーの役割を果たしていると思います。例えばお母さんであれば家庭の中でリーダーの役割を果たしています。例えば会社の中であなたに部下がいるかもしれない。まあ、様々な形でね、リーダーの役割、リーダーの役割って何ですか。模範を示すってことでしょう。あなたが模範を示すべき相手が誰かいるとすれば、いないとは言わせません、いるとすればあなたはリーダーですよ。ということはこのメッセージから学ぶべきことがあるということですね。今日はその3回の決別説教の中の1回目ですが、解雇と展望と名付けました。解雇っていうのは過去を振り返ることです。展望っていうのは将来を見据えることです。意味のある今日を歩むためには過去を振り返り、未来を展望する、その両方が大切ですね。過去も振り返らないし、未来のことなんて考えない、もうその日その日だけで手一杯とかね、まあ今日は今日の吹いた風の方向に歩きましょうみたいなね、そういうような生き方ではなくて、私はどういうふうに歩いてきたのか、そして将来どこに向かって歩いていくのか、それをしっかりと見据えることによって今週どういう歩みをしていくべきかということが確立してくるわけであります。それではまず解雇からいきましょう。17節でパウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼びました。そして彼ら来ました。彼らが集まってきたとき、パウロはこう言いました。さあ、ここからが決別説教です。皆さんは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。ここでアジアっていう言葉は、少し説明が必要ですね。日本もアジア。ね、シンガポールもアジア。そういう広い意味のアジアではなくて、これは当時のローマ帝国の行政区としてのアジア州であります。いわゆる小アジア、エイジアマイナーですけども、それは今のトルコの西の端っこ、あの部分をアジアと呼んでいる。そのアジア州の州都がエペソであるわけですね。だから 私がアジア州に足を踏み入れた最初の日から私がどんなふうに過ごしてきたかよくご存知ですという言葉から始めてます。つまり彼は背中で教育してきたっていうことですね。私は22歳の時ですから36年前ですね、大学4年生の時にですね、北海道立高等学校英語教諭の教員採用試験を受けました。一次試験が終わって二次試験に行った時に小論文っていうのがありました。その小論文のテーマ、今でも覚えてます。教育とは何か、またあなたはどのような教師になりたいか。随分シンプルな質問だなと思って答えたことを思い出しますけれども、まあ、私がその時何を書いたかって覚えてるのはですね、自分が実践していないことを語っても説得力がないと。生徒に語る以上は私も自ら実践することを心がけますみたいな、ちょっと偉そうなことを書いて合格させていただいたわけでありますけれども、時々こういうふうにおっしゃる親御さんがいらっしゃいますね。先生、うちの子はね、言うことを全然聞かなくて困るんですよって。子供ってのは親の言葉じゃなくて親の行動を真似るわけですね。例えばお父さんがタバコを吸いながら、お前タバコなんかな、体に悪いんだから絶対やるなよ、分かってんのかみたいなことを言ったとして、全然説得力がありませんね。本当に悪いんだったらなんでお父さん吸うのっていう感じなんですけども、でも吸ってるってことはそんなに悪くないんでしょっていうメッセージの方が強烈に残るわけであります。言ってることとやってることが違った場合、やってることの方が子供に対しては強烈なメッセージが残る。それをまさに親の背を見て子供は育つというわけですね。今日の箇所を見て、ああパウロっていう人は言葉だけじゃない、リーダーとしての生き様を背中で示した人なんだなっていうのがわかります。そしてもう一つわかることは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日っていうのはエペソで伝道した時ですよね。彼はエペソで長くても3年です。ですから今ここに呼ばれた長老たちっていうのは、もう長老って聞いただけでクリスチャン生活30年選手の強者たちかなぐらいに私たちは思うかもしれないけども、パウロが来るまでエペソにほとんどクリスチャンなんていなかったんですよ。彼ら全くノンクリスチャンの状態のところにパウロが来て、そして福音聞いて信じたんです。だからここで長老たちって呼ばれてる人たちはみんな信仰歴3年未満ですよ。ちょっと聞かせてください。皆さんの中でイエス・キリストを信じて3年以上経った人手を挙げてください。正直に挙げなさい。はい、ありがとうございます。もうね、3年で長老やってんのこの人たち。だってパウロ3年しかいなかったわけです。去る時にじゃあ後の教会あなたに託したよって言われた人たちって3年未満の人たちですから、そう考えるとすごいなぁ。で、彼らはノンクリスチャンの状態からパウロ見てるんですよ。で、わあパウロってなんかすごい人が来たけども、なんていう感じでじーっと見ながら過ごしたわけですね。よくご存知ですというふうにパウロは言っているわけですから、さあパウロの行動はどのような行動であったのか、3つのキーワードで言い表すことができると思いますが、19節、私は謙遜の限りを尽くし涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。彼のエペソにおける行動の3つのキーワードは試練、謙遜、涙でありました。それは決して楽な生活ではなかった。いつも嫌がらせがあったんですよ。いつも攻撃があったんですよ。時には身の危険を感じるようなこともあったんですよ。そんなに心地よいところだったから3年もいたのかなと思ったら大間違いであります。一つ目は、我が身に降りかかる数々の試練の中、しかしそんな中で彼は謙遜に歩んだって言ってますね。謙遜の限りを尽くした。彼が謙遜において模範としたのは誰でしょうか。 それはイエス・キリストであります。第1ペテロの2章23節でイエス様とずっと一緒に歩いたペテロはこう言ってますね。イエス様は罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス様の歩みを3年半じーっと見ていたペテロがですね、イエス様の歩みを一言で言い表したら、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった、まあ、そういう歩みであったわけですが、まさにパウロはそのイエス様を模範として謙遜の限りを尽くして歩いた。そしてもう一つは涙をもってであります。この一人の魂が救われるために彼は涙を流して祈り伝道したんだなと思います。あなたが誰かの救いのために涙を流したのは何年前ですか？最近涙流したかな？ねえ、ちょっと思い出せないなんていうことがあるかもしれませんけれども、人が救われるっていうことは私たちの涙の祈りとまた伝道が必要ですね。20節、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。益になるっていうとね、なんか儲けになるような話はっていう、そういう意味じゃありません。これは永遠の益になるようなことですよ。あなたの永遠にとって益することがあれば、それはためらわず知らせた。どこで？2箇所。人々の前、まあ、公衆の面前で、もう一つは家々で。だからパブリックリーにもプライベートにも、どこにおいても彼のメッセージは変わらなかったわけですよ。たくさん集まる人のところでも語った、個人的なレベルでも語った、彼の語ることは常に守備一貫してたんです。だから人からの信用を受けることができた。これが場所に関してです。この対象はどうですか？対象はユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。対象は2種類、ユダヤ人、ギリシャ人、まあ、もうちょっと言えばユダヤ人と異邦人と言ったらいいでしょうね。ユダヤ人ってどういう人ですか？誠の神は信じてるんです。ここの土俵は一緒ですね。旧約聖書信じてんです。この土俵は一緒です。まあやりやすいですね。神様がいるかいないか、そういう話はする必要ない。もういるって分かってんだから。で、旧約聖書が神の言葉かどうか、そんなことは説明する必要はない。それは信じてんだから。じゃあ何信じてないの？イエスがメシアであるとはまだ信じてない。だから旧約聖書を通してほら見てごらん、イエスはメシアでしょう、旧約聖書で予言されている通りのメシアでしょうっていうことを説明するのがユダヤ人に対する説明であり、ギリシャ人っていうと、異邦人っていうと、神なんかいねえとかね、いや神はたくさんいるとかね、まあいろんなことを言う人たちがいるわけですから、もうそこから始めなきゃいけない。神はいるかいないか、神は一人かどうかから始めなきゃいけないんだけども、まあですからアプローチは相当違うんでしょうけどもね。でも着地点は一緒ですよ。それがユダヤ人であれギリシャ人であれ、着地点は一緒だ。着地点なんですか？2つです。悔い改めと信仰ですよね。パウロはどこに持っていきたかったのか。神に対する悔い改め。悔い改めって何ですか？罪を嘆き悲しむことですか？聖書の言う悔い改め、前も説明したことありましたけども、ペテロの場面で説明しましたが、方向転換って意味です。悔い改めは方向転換って意味です。そのまま行ったらあなた大変なことになるよっていうのが、悔い改めを進める時のメッセージです。そういう生き方もいいですね。神様は全ての人を愛しておられますよ、だからそのままで結構ですみたいなメッセージではなかったみたいですね。あなたそのまま言ったら自分が永遠にどれぐらいやばいところに行くか分かってますか、ということを彼は主張したんでしょう。耳に痛い言葉も語った、まあ、横で聞いてた周りの人たちがもうドキドキしてね、うわパウロこんなことまで言っちゃって向こう怒んないかなみたいなことでドキドキすることもあったかもしれない。 だけどもイエスを信じたならば、私たちは罪許され救われるんだ、永遠の命が与えられるんだ、だからイエス以外には救いはないんだということを彼は語った。対象が誰であれ、アプローチ、切り口は違ったとしても、持っていきたい着地点は、神に対する悔い改めと、そして主イエスに対する信仰、これは一切ぶれなかったわけですね。昨年の11月の末から3回にわたって、英文法講座を行ったということについてお話しさせていただいたことがあると思います。これ第3期英語教室と第1期英語教室の間が随分インターバルがあったので、他の方に迷惑をかけないで私一人でできることで何かやりたいと思って、で私がやれるとすれば英文法講座しかない。でもこれは30分以上聖書の話します、それでもよかったらお申し込みくださいって言ったら、それでも50人来たんですよ。すごいなと思ってね、喜んだわけですが、で聖書のメッセージ30分以上してもいいから来るっていうわけですからね、じゃあ語らせていただきましょうと思いまして、その時のテーマが、私たちはどこから来てどこへ行くのか、こういうテーマですよ、ね、どこから来てどこへ行くの。そう、私たちは神によって作られたんだ。しかし私たちはこのままだと大変なところに行ってしまいますよと。まあ、自分でもね、この英語教室に来た人にここまで行っちゃっていいかなと思うぐらいのメッセージでした。もうルカ16章の金持ちとラザロのところも開いてね、ほら見てください、ハデスで苦しんでる人がいるでしょ、こうなっちゃっていいんですかみたいなね。それでもなんかちょっとしらーっとしてるから、まあ私は伝えましたからね、皆さん、私はもう責任ないですよ、いいですか、もし今日の帰り道向こうからダンプカーが来て、あー危ないと思ったら、さっき松本先生が言ってたイエス様信じますって言ってくださいねっていうことを言いながらですね、まあ半分脅しでしたけどね、とにかくもうここに来た人に全員救われてほしいという思いで、普通だったらもうちょっとね緩急つけてね、変化球投げたりする、もう剛速球直球ど真ん中で、まあそこに出席していたクリスチャンの方がね、ドキドキして聞いてたってね、こんなにはっきり言う先生私見たことないなんて言ってましたけれども、再来週洗礼式が行われるんですが、その中の一人がですね、証を提出してくださったの。その証の中に、あの時の英文法教室に私は初めてこの教会に来ました、そしてあの時のメッセージではっきり分かりました、書いてあったの。嬉しかったですね、語ってよかった、みんなしらーっと聞いてんのかなと思ったけども、ちゃんと心に届いてる人が少なくとも一人いたんですよ。私たちね、もう5年半英語教室やってんですよ。毎回僕はバイブルスタディやってんです。洗礼受けた人ゼロでしたからね。今回その方英語教室から第1号なの。5年間語りましたけどね、ちょっと緩急つけすぎたかな、もうちょっとまっすぐ語った方が良かったかななんて思いますけど、パウロもね、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。まあそのように書いてありますね。エペソの長老たちも、そうだ、本当にパウロって歯に衣着せず語ってたよなっていうことを思い出しながら、このパウロの過去に対する解雇の部分を聞いていたと思います。さあここから後半です。今度は展望です。将来です。パウロはこれからどうするんですか。22節今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。さあこれからどうするんですか。パウロさん、エルサレムに行くんです。エルサレムいいですね、私も一回行ってみたいと思ってました。なんか楽しいことあるんですか。楽しいことなんかありません。何があるの。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。そんなに具体的には聖霊は示してくれてないけども、少なくともこれだけは明らかだって言ってることは、エルサレムに行くと縄目と苦しみが待っているよってことですよ。だからパウロ行くなと聖霊は言ってるんじゃない、でも行けって言ってるんですよ。 縄目と苦しみが待ってるけども行け。これが聖霊の促しでありました。そんなとこなんで行くのって感じですよね。なんで行くのか。22節に今私は心を縛られてって書いてます。新改訳聖書第3版脚注見ますと別訳って書いてあって、御霊に縛られてって書いてます。もう御霊に縛られて、御霊に捕らえられて、もう抵抗できずに、自分が行きたいからじゃなくて、そこに楽しいことが待っているからじゃなくて、御霊が行きなさいと言うから、それに対してもう私は抵抗することができないから行くんだって言うんです。皆さんは今どこに向かってますか。そこに向かっているモチベーションなんですか。楽な生活が待ってるからですか。それとも御霊に縛られて行くんでしょうか。または他のものに縛られているんでしょうか。パウロは今献金を携えてエルサレムに行くんです。それなら喜ばれるだろうなって思いますよね。おお、パウロさんよく来てくれ、うわーたくさんですね、よく持ってきてくれましたって普通だったら歓迎されるでしょう。それは異邦人教会からの献金であります。パウロは異邦人に対して割礼受けなくてよろしい、モーセの律法を守らなくてよろしい、イエス様信じるだけであなたは救われるんですっていうメッセージをした結果、たくさんの異邦人が救われて、パウロさんありがとう、イエス様信じるだけで救われるというメッセージを持ってきてくれてありがとう、そのおかげで私は救われて罪許されて永遠の命が与えられました、この感謝の気持ちをどう表現したらいいでしょうか。それならこうしましょう。この福音をもともともたらしてくれたのはユダヤ人です。ユダヤ人がイエス・キリストを生み出し、ユダヤ人が十二使徒を生み出し、ユダヤ人がこの福音を伝えてくれた。そしてこの前行われたエルサレム会議において彼らは一つの結論を出した。異邦人の皆さん、イエス・キリストを信じるだけで救われますという結論を出してくれたんです。だからもし感謝を表したいだったらユダヤ人に献金しましょう。私たちは霊的な贈り物をもらったんだから、その彼らが今エルサレムで困窮しているんだから、物質的なものをお返しするのは当然のことじゃないですか。まあ、この辺の彼の気持ちはローマ15章に書かれているんですけども、そういうビジョンを持って今彼はエルサレムに向かってるんですね。素晴らしいことじゃないですか。でも俺たちはあの異邦人の連中とは違うんだ。パウロはユダヤ人と異邦人の垣根を取り除いてとんでもないことをしてるっていうパウロに対する怒りがエルサレムにおいてはふつふつと沸き起こっているんですよ。まあかつてのパウロもそうでしたけどね、教会許さねえっつってパウロも迫害してましたからけども、そういう人たちが今エルサレムにたくさんいる。今度パウロが来たら生きて返さないと、まあそんな風な殺意を持っている者たちもいる。そうと分かっていながら、どうしてパウロさん行くんですかということですね。それに対する答えは24節、今日のキーバースですね。24節ご一緒に読みましょう。はい。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。素晴らしい言葉だなと思いますね。自分の走るべき工程、そういう見方を彼は自分の人生に対して持ってるんです。私は一生の間にここまで走り通さなければならないと思っている工程があるんです。それは別の言葉を使えば神から与えられた使命であります。皆さんの人生にはどんな使命が神から与えられてるんですか。皆さんは偶然の産物じゃない。神に作られた方でしょ。神が何かを作るのにどうして作ったんですかって、別に目的なんかない、暇だから作ったって言うわけがないよね。僕らだって陶器でコーヒーカップを作る、お茶碗作る、よし今度は美味しいご飯を食べるお茶碗作ろう、いろんな目的を考えて作るわけですよ。 ましてや神様が皆さん一人一人を、そしてさっき目の前に立ったあの子供たちをお作りになった時に使命を与えずして作ったわけがない。あなたにしか成し得ないその使命を託して神は私たち一人一人を作った。その使命意識に彼は燃えてるわけです。私が作られた、そして私を救っていただいた、その神様の使命を果たさずしてこの人生を終わらせるわけにはいかないという彼の熱い思いがこの言葉から聞こえてくるような気がいたします。明日は明日の風が吹くさと、そんなあんまり考えたって明日どうなるかわからんしね、考えただけ疲れるよみたいな、そういう生き方はパウロの生き方では全然ないんです。神から与えられた使命を果たす、そこに彼の優先順位があるから先週学んだような行動を取ったわけですね。もちろんいくら自分が願ったからといって、また計画したからといって必ずしも自分の思い通りに進むわけではないことはパウロも知ってます。彼は何度も計画通りにいかなかったことを経験している。この後も経験してますよ。でもその時には速やかに自分の計画を変更する柔軟性も彼は持っている。それに固執しない。しかし彼の人生には明確な一本の軸があったんですよ。それは神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思わないという軸である。だから彼の人生はぶれません。こういう一本軸の入った人生を私も歩みたいなって思います。このような思いを持ってエルサレムに向かったのはパウロ一人ではありません。実は我らの主イエス・キリストもまたあの交渉街の最後の年、杉越の祭りに向かうときにイエス様は弟子たちを引き連れてエルサレムに向かったんです。何のためですか？あの時のイエス様の目的は何ですか？マルコ10章33、34 33節ご一緒に読みましょう。イエス様の言葉です。はい。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は3日の後によみがえります。そんなことが分かってんなら行かないでくださいよイエス様って止めたくなりますよね。なんでわざわざそんなことされるってことが分かってんのに行くんですか。だってこれがイエス様がこの地上に来られた目的だもの。私たちの罪を背負って十字架にかかり、死んで葬られ、三日目に復活することによって私たちのために救いの道を整えるということがイエス様がこの地上に来られた目的じゃないですか。父なる神から与えられた使命じゃないですか。だからパウロが今回持っていたあの燃えるような使命意識ってのはイエス様から受け継いだものなんだなっていうふうに思います。そのように考えますと私たちにとって目指すべきエルサレムってどこなのかな、改めて考えさせられますね。今日の礼拝の宿題はそこです。イエス様は十字架にかかるためにエルサレムに向かった。パウロは献金を届けに行くけどもそこには危険が待っている、それでも行った。じゃあ私は次の人生のステージにおいてどこに向かっていくんだろうか、それは何のためか、そのモチベーションは何か、それは自分がより楽な生活をしたいからなのか、それともそれが神から与えられた使命であると信じているからなのか、ということについて問われずにはいられません。今日はこの後一人の宣教師の方がですね、証しをしてくださいます。日本で女医さんでありました。まあある意味安定した人生が約束された人であったと思います。 しかし彼女は御霊に捕らえられたんですよ。そして日本でお医者さんやってればね、きっともっと楽な生活できたと思うんですが、十分な医療設備もない国へ行き、個人で診療するという働きをされました。そしてそこで育った女の子たちを指導し、聖書の御言葉を分かち合うという働きをしておられます。まあ、彼女の短いプロフィールを読みながらね、ああそういうところに召されなくてよかったって僕は思ったんですが、でも僕は神様から海外日本人伝道っていう召しが与えられた。それを考えながら、ああ神様は私たちにできないことをしろという意地悪な方じゃない。使命を与えたからにはそれを成し遂げるための必要な賜物もちゃんと与えてくださる。だから私にはこういう賜物が与えられたし、その方にはそういう賜物が与えられたのであって、これは比較するべきことでもないし、羨むべきことでもないし、ひがむべきことでもないし、じゃああなたは、じゃあ私は、神から与えられた使命に向かって進んでいるんだろうかということについて考えさせられるわけであります。神様から与えられた賜物を神様の御心に沿って用いるということこそが最も幸せな生き方です。だってそういうふうに作られてるんだ、僕たち作られたものは作られた用途に用いられるのが一番幸せなんですよ。それに対抗してもそこには幸せは待ってません。パウロはそれができるなら私の命は少しも欲しいとは思いませんと語りました。彼のこの言葉は掛け声で終わったんでしょうか。そういう掛け声する人たくさんいますね。私は自分に与えられた任務を果たし終えることができるなら、この命は少しも惜しいとは思いません。言うのは簡単ですよ。でも本当にそういう人生彼歩んだんでしょうかね。その証拠が今日の証詞であります。第二テモテ4章7節ご一緒に、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。もう間もなく自分が首切られる、殉教するという時に書き残した彼の絶筆となったテモテ第2の手紙の最終章4章、彼が書き残した最後のページであります。そこにおいて彼はこのように語って自分の人生を終えることができたんです。あるところまでは素晴らしい歩みをしたリーダーはたくさんいます。しかし晩年になってずっこける人も少なくありません。聖書のリーダーもそうですよね。最後まで走り通した人って逆に少ないですよ。ダビデだって、ソロモンだって、デマスだって、いろんな人が途中まで良かったんですが、途中でずっこけた人は多くいます。それは聖書のリーダーのみならず、現代の教会のリーダーにおいてもそうです。皆さんも時々びっくりするようなニュース聞くかもしれないね。あの人がみたいな、あの大教会のあの牧師が、30年間もそういう偽りの生活を続けてたの、そんな中でああいう働きができたのって思うようなね。私も長くこういう仕事してますとね、本当に耳を疑いたくなるようなことが時々聞こえてきます。そしてそうなりたくないな、なる可能性はあるけどもなりたくないな。パウロと同じように掛け声だけでなくて死ぬ間際にこれを言って死にたいな、とそういうふうに思います。ですから合言葉は Finish well、 これが私たちの合言葉ですね。今度合言葉はって言ったら Finish well、 そう答えていただきたいと思います。パウロは Finish well した貴重なリーダーであります。こういう模範を目の前に示されたエペソの長老たちはパウロの姿を見ながら自らもそうありたいなと思った。そういう模範を示してもらったエペソの長老たちは本当に幸せだったと思います。どうしてパウロは最後まで走るべき道のりを走り終えることができたんでしょうか。それはイエス様の背中をずっと追いかけたからです。 イエス様の背中を追いかけたパウロ、パウロの背中を追いかけたエペソの長老たち、途中でパウロがいなくなってもイエス様の背中を追いかけることができる。羊飼いがいてね、親羊がいてね、子羊が生まれてね、子羊は最初から羊飼いについていくことできないんです。子羊は親羊についていくんです。でも親羊がいつも羊飼いの後をついていったら、途中で親羊がいなくなっても子羊はちゃんと羊飼いの後についていけるようになるんです。私たちがイエス様の後に付き従っていくことによって、私たちを模範としてくださっている方々が、たとえ私たちが取り去られても、その後しっかりとイエス様を模範として歩んでいくことができるように、そのために与えられている言葉がこれですね。今日の最後の言葉です。ご一緒に読みましょう。ヘブル12章2節、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスから目を離すな。これがパウロがエペソの長老たちに語ったメッセージの要点ではないでしょうか。なぜイエス様はあの恐ろしい十字架に向かって歩いていくことができたのか。それはその向こう側にある喜びも見てたんですよ。ゴールは十字架じゃない。十字架の向こう側に復活があり、復活の向こう側に昇天があり、昇天の向こう側に父なる神の右の御座の右に着座されるという栄光が待っていた。それを見据えていたから。苦難が私たちの人生のゴールじゃない。しかしその苦難の向こう側にある私たちに用意されている栄光、それに私たちは目を留めながら、ぶれることなく一本の軸を持って歩いていくものでありたいと思います。私たちにも与えられた神からの使命があります。私はそういうふうに歩いてきただろうかと過去を回顧し、そのような将来に向かって私は歩いていくんだろうかと将来を展望する。その時に初めて、じゃあ今日いかに生きるべきか、今週いかに生きるべきかということが明らかになってきます。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離すことなく、今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、50キロ離れたエペソから長老たちを呼んで、ミレトにおけるパウロの決別説教が始まりました。今日は彼のエペソにおける生活を回顧し、そして今自分が向かっているエルサレムへの道について彼は展望する、その箇所から学びました。私たちは毎日忙しく、あくせく働き、今日のことだけで精一杯、100歩譲って今週のことだけで精一杯という生活をすることが多いんですけれども、今日もう一度立ち止まって、自分の過去はどうであったか、あれでよかったのか、あの時あれは間違いではなかったのか、そのことを回顧すると同時に、では将来私はどこに向かっていくのか、そんなことについて考えるチャンスを与えてくださって感謝いたします。教会にでも来なければそんなこと考えないまま私たちの人生終わってたかもしれません。過去を正しく回顧し、将来を正しく見据えることによって、よし、今週こういう方向性に向かって歩いていこうという今週の筋道が見えてきますから感謝いたします。どうか今日私たちがただこの話を聞いたというだけではなく、しっかりと宿題を持ち帰り、私に与えられた神からの使命は何か、このことに思いを馳せる一週間としてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。